好きな人に告白する30の方法。その1。さあ、恋愛を始めよう。私が初めて告白を経験したのは14歳の時でした。告白をされた経験も告白をするという経験も14歳の時で生涯忘れることのできない出来事です。当時クラスではあまり目立たなかった子が学校の授業が終わった放課後に突然友人と一緒に私のところへやってきました。まだ告白ということに慣れていない私はかなりドギマギしていたことを覚えています。もう一人一緒にいた友人は仲介役でした。本人から告白するのがあまりに恥ずかしいらしく、その子の友人が代わりに気持ちを伝えてくれました。あのね、〇〇さんが高弘くんのこと好きだって。友人の女の子が間接的に伝えてくれました。しかしそれ以上に自分の方が初めて告白されるという経験に頭が真っ白になっている状態でした。何事も初めてというのは強く緊張してしまいます。私は告白に慣れていないせいできちんとした返事もできず、イエスでもノーでもない中途半端な答え方をしてしまいました。思い出しても情けなくなります。その子に告白されてからというもの、今まで気にしていなかったその子のことが急に気になり始めました。目立たない子が告白をしてきたことがきっかけで、私も彼女に注目してしまうようになったのです。一度気になり始めると、どんどんその子に興味が湧いてきます。いつの間にか私の方が彼女に惚れていました。その年の暮れに、今度は私から告白するという勝負に出ます。そこでようやく OK が出て付き合い始めました。お互いに、まだ14歳でした。告白をされ、告白をするという両方の経験ができたことは、恋愛について深く考えることができた良い機会でもありました。初めてのことは何もわからないので、体当たりです。その後は恋愛を繰り返していくうちに、共通するコツがあることに気づき始めます。今回は告白というテーマに絞り学んできたことを公開します。告白は実はする前にすでに結果が出ています。告白そのものがどうなのかというより、告白するまでにどれだけ相手に良い印象を与えることができたかがポイントです。これはちょうど学校のテストと同じようなものです。学校のテストでどれだけ良い点数がもらえるかは、実はもうテストの段階で結果が出ています。日頃から勉強している人は必ずテストでも良い結果を得ることができます。しかし、いつもは全く勉強しない人がテスト前に猛勉強をしても、なかなか思った通りの結果を出すことはできません。ここは告白することと同じなのです。あなたは告白そのものが重要だと思っているのではないですか。告白は単なる本番に過ぎません。良い結果が出せるかは、どれだけその人とコミュニケーションを交わし、お互いがどのくらい理解できたかによって決まるのです。告白は単なるテスト本番に過ぎないのです。告白に頭を抱えるより、たわいない会話からプライベートな会話まで、コミュニケーションの量を増やす方がよほど重要です。私が初めて告白された経験は、ある日、突然、気にもかけていない子からの告白でした。日頃からその子と話すことがなく、私は相手のことを何も知らない状態でした。お互いのことが分かっていれば、この子は自分のことが好きなのではないか、と心の準備をすることができたでしょう。突然のぶっつけ本番は、する側もされる側も大変なのです。告白本番までに少しでも相手に自分のことをアピールして知ってもらうことの方がよほど大切です。告白をする前に結果が出ています。告白前の準備こそ大切なのです。告白本番より準備に重点を置く。好きな人に告白する30の方法。その2。告白までの準備が大切。好きです。付き合ってください。今まで会ったことのない人に突然そう言われたときどう感じるでしょうか。初めて会う人。どんな人かもわからない。やはり不安を感じるはずです。初めて会う人が突然告白したところで相手を知らないため断ります。ごめんなさい。まだあなたのこと知らないから。相手がどんな人かわからないという理由で断ります。相手のことがわからないから断る理由であるならば、告白に OK を出す理由はその逆と言えます。告白するために大切なことは告白する前の段階です。告白をする前にどれだけ相手にあなたのことを知ってもらうか、好印象を持ってもらえるかにかかっています。私の学生時代に好きだからとはいえ、突然告白してしまう人がいました。好きな人がいるのはいいのですが、普段は恥ずかしがって話しかけようとしません。いつも陰でこそこそとして自分の存在をアピールするようなことは一切しません。にもかかわらず相手と付き合いたいと思い、いつか好きな人が自分に振り向いてくれるのではないかと奇跡を待ち続けています。そんな奇跡が起こることに痺れを切らし、ある日突然告白します。初めて会う人に告白するほど NG 率の高い告白はありません。当然、断られるというお決まりのコースになっていました。話したことのない人にいきなりの告白は NG です。相手のことを知らないのに OK を出す人はまずいません。いるとしてもよほどの寂しがり屋くらいです。この人は日頃から自分の存在をアピールすることを忘れていました。告白の成功率を高めるためにも、まずは知り合うことから始めることです。少しずつ会話の量を増やしていき、お互いのことを知る。理解とは話せば話すほど深まります。もちろん良い印象を相手に持ってもらいながら会話をします。お互いの理解がある一定量になった時には、自然といつも一緒にいる関係になっています。 存在をアピールし、相手に自分を知ってもらう。好きな人に告白する30の方法。その3。告白とは日常の小さなアピールのこと。告白とは日頃の小さなアピールのことです。相手のことが好きだからとはいえ、いきなり告白ではいけません。日頃からあなたのことが好きですという思いをテレパシーのように相手に送り続けることです。見返りを求めず、私はあなたに好意を寄せていますというアピールをコツコツ送り続けます。賄賂を送るときはギブテイクとして見返りを求めます。しかし、プレゼントはギブギブという見返りを求めない心のプレゼントです。自分のことをアピールするとはいえ、まず気軽にプレゼント気分からで構いません。最初はうまくいかなくて当然。うまくいかないからとはいえ、すぐ諦めてはいけません。ギブギブが前提となるアピールは見返りを求めてはいけない。ひたすら相手に送り続けるのです。しばらくすれば相手はあなたの行為に気づくでしょう。告白とは告白するまでの前段階が大切だと言いました。告白という本番だけ気合を入れるのでありません。日頃の行いすべてを小さな告白と考えましょう。付き合うまでの日常すべてが小さな告白とする。好きな人に告白する30の方法。その4。会話の量が理解の量。実際はお付き合いまでに告白という区切りがあるより、いつの間にか一緒にいる関係になっていることがほとんどです。日頃から相手との会話量を増やしていけば必ず仲良くなります。もちろんお互いに好印象を与え合う関係が前提です。気づけばいつも一緒にいる関係になっています。付き合うまでに重要なことは告白という本番ではなく告白までの日常です。日頃から相手とどのくらい会話しているかが大切なポイントになります。コミュニケーションの量があなたとその人との関係を大きく手助けしてくれます。告白することばかりに頭を抱えるくらいなら、日頃から少しでも相手との会話量を増やしていくことです。会話の量を増やしていけば、お互いをもっと知ることになり、理解につながります。理解をしてもらえれば、あなたは相手にとって特別な存在となり、愛着に変わるのです。あなたがどのくらい相手に愛着を持ってもらえるかは、その理解の量がポイントなのです。告白することばかり考えるくらいなら、会話の量を増やしていく。好きな人に告白する30の方法。その後、愛着はプライベートを話した時に湧いて出てくる。愛着という言葉があります。付き合いの長い人や物に対して愛を感じるようになることです。愛が定着するという意味で愛着という言葉が生まれました。特にペットを飼っている人には分かりやすいことと思います。ペットはこれといって自分のことを助けてくれるわけではありませんが、一緒にいる時間が長ければ長いほど愛着が湧いてきます。ペットの寝ているところや吠えているところ、お腹を空かせてクンクンと鳴いているところ、尻尾を振って喜んでいるところ、そのペットのプライベートな部分までたくさん見てきている分、愛着が湧いてくるのです。愛着はプライベートまで見た時に湧き出てきます。相手に愛着を持ってもらえる簡単な方法は、まさに自分のプライベートを話していくことです。特に好きな人にほど自分のことを打ち明けていきましょう。積極的に打ち明けていくのです。好きな人に対して自分のプライベートを打ち明けることは恥ずかしいことでしょうが、大切なコミュニケーションの一つです。自分のプライベートを話すことは自分の心を開くということです。愛着はそんな開いた心と接するときに感じることができます。自分のことを知ってもらうために会話をして理解してもらい、自分のプライベートを話していくのです。自分の大切なことを他人に話すというのはそれだけ勇気のいることです。しかしそれだけ勇気のいることだけに、相手はあなたが思い切ってくれていることに気づきます。プライベートを話すことで相手に自分は特別なんだと思ってもらうことができるのです。これが小さな告白ということです。いかに相手に自分をうまくアピールするかです。自然でありながら印象に深く残るアピールです。プライベートを話すことは勇気が必要ですが、相手には強く深い印象を与えることができます。特別意識を持ってもらうことができるのです。愛着の湧いた関係になるために、どんどん自分の内側を見せていくことが大切なのです。プライベートで小さな告白をする。好きな人に告白する30の方法。その6。告白とはプライベートを告白するということ。プライベートを言い換えると、心と言えます。プライベートなことを話すとは、つまり心を開くということです。日常の小さな告白とは、まさにこのプライベートを話していき、自分の心を開くということです。どれだけ相手に裸になった自分の心を見てもらえるかは、相手にあなたをどれだけ印象づけることができるかにつながります。プライベートは一切話さない、閉じた心では冷たさを感じます。何を考えているのかわからない、何も話してくれない、教えてくれないでは、印象にも残らず、当然愛着など湧くはずもありません。またそれとは逆に、プライベートを話すという開かれた心には温かさを感じることができます。私も仲のいい人にはどんどん自分のプライベートを話すようにしています。当たり前の日常の話だけでなく、話すことが恥ずかしいような自分のことまで話すようにしています。もちろん自分から進んで話していくことがポイントです。相手に心を開いてもらうより、まず自分から開くのです。 進んで自分の心を開いていけば、相手の心の緊張がほぐれます。自分と同じ人間であり、失敗をすることもあれば、泣くこともあった話をすれば、心の距離が近づくのです。告白とは、プライベートを告白することなのです。プライベートを告白して、心を開いていく。好きな人に告白する30の方法。その7。自分から心を開いていこう。プライベートは話してもらうより、まず自分から話していくことです。相手に心を開いてもらうより、まず自分から開くのです。この心の窓をどれだけ開けるかが、相手と仲良くなれる最大のポイントになります。特に好きな人にこそ、もっと自分のことを知ってもらわないといつまで経っても親しくなれません。友人関係には、仲良くなると親しくなるという2つの言葉があります。意味がそっくりに思われるかもしれませんが、実はこの2つには、今後の2人の関係を揺るがすほどの大きな違いがあります。1. 仲良くなるイコール友人関係。 2. 親しくなるイコール恋人関係。相手と知り合い、単に話をするだけなら、仲良くなることはさほど難しいことではありません。誰でも簡単に実践でき、時間もそれほどかかりません。しかし、もう一歩踏み込んだ関係になりたければ、仲良くから親しいという関係へとステップアップをすることが必要です。仲良くなるという言葉が友人関係に使われるとすれば、親しいという言葉は恋人同士によく使われます。親しいという響きは、お互いが心を開き打ち解けた関係ということです。親しいとは、仲良く以上に心が強く結びついていることを表現しています。知り合ったのはいいが、友人で終わってしまった話をよく耳にします。友人で終わるのか、それとも一歩踏み込んで恋人になれるのかを分けるポイントは、この仲良くと親しいの差にあるのです。友人関係で終わってしまった人は、仲良しで関係を終わらせてしまった人です。関係を深めたいのに、仲良くなることだけで満足し、それ以上の親しい関係を目指していなかったことに原因があります。親しくなるには、心を開いた関係になることが必要です。好きな人であるほど、どんどん心を自分から開くことです。相手と親しくなることにためらう必要はありません。もたもたしていると友人関係で止まってしまうのです。心を開くことにもたもたしないようにする。好きな人に告白する30の方法。その8。恋人になれるのか、それとも友人で終わるのか。恋人になれるのか、それとも友人で終わるのか。告白について考えている人なら、こういうことを一度は考えたことがあるはずです。答えを言ってしまえば、仲良くと親しいの差です。恋人になれるのか、それとも友人で終わるのかの最大のポイントは、仲良くが定着する前に親しくなることなのです。友人で終わる人は、決まって仲良し止まりで終わっている人です。仲良しであることに満足し、それ以上に関係を深めることにためらっています。この孫つきが友人関係のままにさせる原因です。仲良しのままである程度時間が経つと、お互いに仲良しが定着してしまいます。すると、自分にとっても相手にとっても仲良しの人になり、その関係が定着してしまうのです。仲良しという感覚は友人関係という感覚です。一度仲良しという関係を定着させてしまってからでは、関係を変えることは難しくなります。友人関係のままで終わっている人は、親しくなることにもたもたしていたせいなのです。親しくなることにもたもたする必要はありません。時間が経ってしまうと、友人関係ということで幕が下りてしまいます。友人関係から恋人関係へと移ることができた人は、積極的に相手と親しくなるために行動できた人です。積極的に自分から心を開いてアピールし、一緒になるために積極的に行動できた人なのです。これを行動力と言います。私はいろいろな本を書いていて、行動力は大切であり、すべての幸せに共通していると言っています。もちろん告白においても、行動力が大きなポイントです。友人関係のままで終わるのか、恋人関係になれるのかの違いは、行動力の違いでもあるのです。親しくなるために行動できた人が、好きな人と心を結べます。決して恥ずかしいからともたもたすることはありません。恋愛でもたもたする必要はありません。もたもたしていると、友人関係を定着させることになります。友人関係として定着させる前に、積極的に心を開いて親しくなれた人が、いつの間にか一緒にいる関係にもなっています。それが恋人関係ということなのです。友人関係として定着する前に、仲良くから親しくなることを心がける。好きな人に告白する30の方法。その9。自信がないから告白できないなら、もっと自分を磨くこと。不思議なことに、自信があるのかないのかは、態度を見れば自然とわかります。全体的なオーラが違います。自分に自信がある人は、常に堂々としてやる気があり、胸を張っています。表情にも笑顔があり、自分に自信があることが伺えます。その反面、自分に自信がない人はいつもうつむいてばかりで、表情が暗いのです。自分に自信がないと、何事にもおどおどしてしまいます。自信がないので胸を張ることができず、その影響は態度にも表情にも現れます。自分に自信がないだけで、これほどオーラが違ってくるのです。自分に自信がなければ、自信がつくまで自分を磨くことです。 長所を一つでいいですから、自信がつくまで磨いてみることも、時には大切です。自分に自信がないから告白できなければ、なおさら自分を磨くことが大切です。自分に自信をつけて告白しようという目標ができれば、モチベーションは高くなります。私が学生時代、韓国人と付き合っている女の子がいました。その子は韓国語がダメで、挨拶くらいの韓国語しか喋れませんでしたが、なんとかコミュニケーションをしていました。言葉ははっきり通じなくてもお付き合いが成立しているという不思議さ。当然、彼女は拙い会話だけでは物足りず、韓国語を猛勉強し始めます。ある時、彼女に用があり部屋を訪ねると、韓国語の本がずらりと並んでいるではありませんか。もともと韓国語に興味があったわけではなく、好きな人のためにというモチベーションが彼女のやる気をかきたてていました。彼女曰く、やっぱり言葉に自信がないと、コミュニケーションやお付き合いも自信がないというのです。好きな人のためにという力は思ったより大きいのです。自分に自信がないから何もしないのではなく、自信がなければないなりに一生懸命に勉強して自分を磨く彼女も素敵でした。言葉が通じなくても、韓国人の彼とうまくいっているのは、もしかしたらこの熱心さのおかげではないのかと思いました。自分に自信がなければ、自分磨きをする。好きな人に告白する30の方法。その10。自慢話はしないこと。失敗談が告白になる。プライベートを話す際に気をつけてほしいのは、自分を高く持ち上げた話はしないことです。つまり、自慢話ということです。自慢話は、一見、相手に自分のことを印象よく持ってもらうために必要なことかと思うかもしれませんが、実際は逆効果です。自分と相手との能力の差を話したところで、逆に心の距離を離してしまうだけです。成功談を話すくらいなら、大泣きしたような失敗談を話す方が、よほど親しくなれます。私は、留学をした話は、自分からはしないようにしています。以前に留学をしていた話をしてしまったばかりに相手に距離を置かれてしまった失敗があるからです。人によっては留学をしていた話は自慢話に聞こえるようです。それ以後自分から留学の話はしないようにしました。もちろん聞かれた時には話をします。しかし自分から進んで話すことはやめました。自分を高く持ち上げた話はプライベートな話ではなく単なる自慢話になってしまうのです。プライベートな話と自慢話、成功談は話の中身はそっくりかもしれませんが相手の受ける印象に大きく差がついてしまいます。ここの差に気をつけましょう。心を開くとは成功談のことではありません。むしろ大泣きしたような失敗談が相手に印象づけるプライベートな話になるのです。以後、私は自分の失敗談を話すようになりました。彼女に振られた話や叱られてしまった話、恥ずかしい思いをした話など話すことに勇気のいる失敗談です。不思議なことに人の失敗談を聞いて嫌な気分になる人はいません。喜怒哀楽の感情が含まれた失敗談には面白さや人情味があり、好感を呼ぶのです。今、あなたが話していることは成功談ですか？失敗談ですか？仲良くなるキーポイントは成功談ではなく失敗談です。失敗談を告白することで親近感を持ってもらえます。成功談より失敗談で心を開く。好きな人に告白する30の方法。その11。魅力とは相手を魅了する力のこと。告白をする前にしなければならない大切なことがあります。自分の魅力を磨くことです。相手の人に、この人はすごいな、と思わせるような、とっておきの魅力を持つことが大切です。いい男、いい女には、必ず魅力があります。いろいろな個性もありますが、その人々らしいと思わせる魅力は、必ずあなたにとって強力な武器になります。特に俳優や女優には、特有の魅力があります。それぞれにオーラが漂っていて、魅力になっています。この自分の魅力は、どんどん磨いた方がいいのです。魅力はあるほど、相手を魅了させることができるからです。魅力という言葉は、魅了する力、と書きます。告白する相手に自分のことを気に入ってもらうためにも相手を魅了する力が必要です。それが魅力なのです。魅力的になる。好きな人に告白する30の方法。その12。あなたの魅力は一人の時間から生まれる。あなたの魅力は一人の時間から生まれてきます。一人の時間にどれだけ自分の好きなことをして個性を磨いていけるかが大切です。自分がもっと自分らしくあるためにどんどん好きなことをするのです。それが自分磨きということであり、あなたの魅力につながります。しかし、こうした自分の魅力を身につけるための時間は、友人と一緒にいる時ではありません。一人になっている時です。一人になって、全責任を自分が背負いながら、自分を磨くことで、その成果が全部、自分に跳ね返ってきます。自分の行っていることが全部、自分に跳ね返ってくることほど、自分のためになることはないのです。全責任とは、重い言い方だと思うかもしれませんが、言い換えれば、全成長、とも言うことができます。一人になって、自分磨きをします。全責任を背負うことで自分にとって全ての経験を丸ごと全成長とすることができるのです。また一人になることで自分と会話ができ周りに振り回された考えになることもありません。実に正直に自分が自分らしくいられる時間です。自分の魅力磨きはこの一人の時間に生まれます。決して友人と一緒ではいけません。 友人と一緒では2人時間になり、自分の魅力磨きも2分の1になります。一生懸命さは1人になった時に起こります。2人や3人でいると誰かがやってくれるだろう、なんとかなるだろうという甘えた考えが思い浮かんでくるのです。1人の時間に自分の魅力を磨いていく。好きな人に告白する30の方法。その13。告白をしなければお付き合いができないわけではない。恥ずかしくて告白できません。どうすればいいですか？こうした悩みはよく耳にします。私も恥ずかしがり屋ですから、告白はできてもやっぱり緊張はします。緊張するとなかなか思うように気持ちが伝えられませんよね。しかし視点を変えてみると、お付き合いをするために告白が必要というわけではありません。告白なしのお付き合いもあります。だんだん仲良くなり親しくなって気づけば付き合っていた話はよくあることです。私の友人でも告白なしでお付き合いを始めている人がいます。いつの間にか付き合い始めていたという関係です。お付き合いのために告白は絶対ではないのです。では告白なしでお付き合いをしている人はどう相手と付き合うことになったのでしょうか。それは日常の中で少しずつ好きを伝えていったからです。些細な日常の方が相手にとっても自分にとっても気兼ねなく接することができます。告白という場を作って気持ちを伝える方法もありますが、そうしなくても日常の中で少しずつ好きを伝えていけばいいのです。少しずつの好きとは小さな好意のことです。相手に好意を持っています、気になっていますという思いを態度や表情で少しずつ気持ちを伝えます。少しずつした好意の伝え方は時間こそかかるかもしれませんが、漢方薬のように時間をかけて確実に効果を発揮します。日常の中で少しずつ好きを伝えていけば、いずれ相手はあなたの好意に気づいてくれます。日常の中で少しずつ好きを伝えていく。好きな人に告白する30の方法。その14。手伝ってもらう告白より自分の口から言う方がいい。告白は自分の口から言うべきか、それとも誰かに手伝ってもらい代わりに伝えてもらおうか。ここは特に深く考えてしまうところです。告白という行為は恥ずかしいだけに誰かに手伝ってもらいがちになります。しかし告白は必ず自分の口から言うようにしましょう。自分の口から伝える方法が一番効果が大きいからです。告白の成功率を少しでも高めたければ、なおさら自分の口から言った方が効果的です。相手に伝えるのは自分の正直な気持ちだというのに、他人の口から伝えてもらうというのはおかしいのです。表現は遠回しにすればするほど効果が薄れます。正直な気持ちを強く相手に伝えたいときほど、自分の口から直接に言う方が明らかに効果が大きいのです。私が初めて告白をされた経験は14歳の時でした。その時は直接本人から告白されたのではなく、その女の子の友人が代わりに伝えてくれた経験でした。もちろん嬉しい気持ちには変わりありません。しかし私は気持ちを知ったとき、本人の口から言ってもらいたかったなと思いました。恥ずかしくてたまらない気持ちもあるでしょうが、自分の口から気持ちを伝えてこそ告白です。私は初めて告白された経験が友人が代わりに伝えてくれただけに、自分が告白するときは必ず自分の口から言おうと思いました。自分の口から言わない限り告白ではないのです。私の告白経験はすべて自分の口から直接言っています。恥ずかしくて倒れそうでしたが、そのおかげで成功率は高いものでした。中には断られたというケースもありましたが、自分の口から言っただけに全部が自分の成長になっていきました。失敗したとき、なぜダメだったのか、どこがいけなかったのかと自分に問いかけるほど良い成長となる機会はありません。恋愛での失敗は自分を鍛えてくれる成長の場にもなるのです。告白は自分の口から直接言う。好きな人に告白する30の方法。その15。雰囲気を大切にすると告白の成功率を上げることができる。告白の時に軽く見てはいけないのが雰囲気です。告白する時の雰囲気は大切です。雰囲気によってその時の感じ方も変わってくるほどの大きな力を持っています。海、音楽、部屋の暗さ、2人。雰囲気といっても実に様々な種類が挙げられますが、基本的に落ち着ける雰囲気なら何でも構いません。告白はどさくさに紛れて行うことではなく、冷静になって落ち着いてすることです。告白の邪魔になるような雰囲気だけは避けたいところです。私がいつも告白するときに心がけているのは2人きりということです。私の今までの告白は全て2人きりになったときにしています。そのおかげで告白の最中に周りから邪魔をされることもなく落ち着いて言えます。二人きりというのはもちろん緊張してしまいます。心臓の中で腸が暴れ回っているかと思うくらいにドキドキしますが、これも恋の魅力だと思っています。むしろそのドキドキがないと本当の恋とは言えません。二人きりになった時にここで言おうという瞬間が来ます。演劇のように台本があるわけではなく、なんとなくという感覚です。今日こそ言おうと考えすぎていると緊張してうまく話せなくなります。二人きりの自然な雰囲気の力を借りることで告白の成功率を上げるようにしています。雰囲気はあなたの告白を後押ししてくれる強い力を持っているのです。雰囲気を大切にする。 好きな人に告白する30の方法。その16。開放感がある放課後は告白にうってつけ。告白するときに大切にしたいことは雰囲気と言いました。その雰囲気の一つとして開放感も大きな要素として挙げられます。開放感があるときは告白の成功率を上げることができます。学生の人にとって分かりやすい例えで言うと放課後です。放課後には授業が終わったという開放感があります。1時間目から6時間目まで勉強し、ようやく授業が全て終わった時の放課後の開放感は独特のものがあります。放課後になると元気になります。朝からずっと教室で勉強し、それなりに疲れているはずであるにもかかわらず、放課後になるとそんな疲れが一気に吹き飛びます。それは開放感があるからです。学校という束縛から解放され、今日の授業は全て終わったという気分が人の心を元気にさせます。放課後は告白にもってこいなのです。いい感じで開放感が漂い、心に余裕がある時間帯を利用する方が賢い告白の仕方です。そういえば、私が初めて告白された時も放課後でした。午前中から続く勉強が終わり、放課後の開放感にぼんやり教室で浸っている時に、突然女の子がやってきました。その日の授業はもう終わっていた時間帯ですから、私はいつも以上に告白について考える余裕ができていました。もし、これが授業中だとなかなかうまくいかなかったと思います。周りに友人がいたり、ざわざわして集中できなかったり、次の授業に頭の切り替えがうまくいかなかったりしているでしょう。告白を邪魔する要因が勢ぞろいです。もちろん、授業中の告白が絶対うまくいかないということはありません。授業中に告白してもうまくいくこともあります。ただし、稀なケースと考えることです。むしろ、授業中に大切な告白をしてくる人は、雰囲気も読めないマナーの知らない人だと思われます。告白するときには、できるだけ邪魔が入らないときにすることです。授業中にするくらいなら、相手の心に余裕ができる放課後まで待った方が成功率が高くなるのです。告白は授業中より放課後にする。好きな人に告白する30の方法。その17。相手が何かに夢中になっているときには、告白するのは控えること。私は給食の最中に告白されたことがありました。給食とはあの学校の給食のことです。よりによって美味しい給食の最中に告白する人もすごい。なぜ給食というシチュエーションを選んだのかは彼女しか知りませんが、きっと言いやすい雰囲気だったからだと思います。適度に和やかな雰囲気があったため思い切った一言が言いやすかったのだと思います。しかし言いやすい雰囲気が告白する雰囲気にいいかというとそうではありません。告白は落ち着いた雰囲気が一番です。給食中は周りに人がいます。周りの人たちの雑談に紛れ込んだざわざわした中での告白です。私はその時食べることに夢中で冷静に告白を聞き入れることができませんでした。給食中というシチュエーションのため私は心の中で本当かなという不信感があり真剣に受け止められませんでした。さらによりによってその日の給食が私の大好物。食事中に告白されても中途半端な対応しかできません。後から考えるとその子はきっと真剣だったと思います。しかし人が何かに夢中になっている時に告白するのはよくありません。夢中になっているせいで真剣さに気づいてもらえないかもしれません。相手が取り込み中の時に告白をすると真剣な気持ちが伝わりにくくなります。相手が何かに夢中になっている時には告白するのは控えるようにしましょう。相手は夢中になっているだけに心の中に入れる余裕はないのです。相手が何かに夢中になっている時には告白するのは控える。好きな人に告白する30の方法。その18。言いやすい雰囲気が告白するべき瞬間とは限らない。告白をするということは言いづらいことです。非日常的なことを口にするときは、やはり緊張してしまいます。それも失敗が許されないときほど余計に緊張してしまうのが人間です。だからとはいえ、言いやすいときに告白すればいいのかというとそうではありません。言いやすい雰囲気が告白するべき瞬間とは限らないからです。告白するべき瞬間は、お互いが好意を感じてある程度理解が深まった瞬間です。お互いの好意や理解もなしに告白がうまくいくことはありません。相手のことが気に入って、もっと知りたい、もっと一緒にいたいと思えるようになった瞬間が告白できる瞬間です。なかなか言い出しづらく、会話中、どさくさに紛れて告白してしまう人がいます。確かに言いやすいかもしれませんが、雰囲気や状況を無視した告白は滑ってしまいがちです。相手があなたに対して好意がなく、理解も何もなければ、当然のことながら、ごめんなさい、ということになります。お互いが好意を持ち、理解があるなら、告白しても構いません。そうなった時は、自然と言いやすい雰囲気にもなっています。好意や理解を前提として言いやすい雰囲気になったなら一番の理想です。しかし、好意や理解を無視した独りよがりの告白は自分だけが熱くなっているということがあるのです。好意や理解を前提として告白する。好きな人に告白する30の方法。その19。コンプレックスを解消して自分を向上させていこう。コンプレックスという言葉があります。他人と比べて劣っていると感じ、自分が弱点だと思っているところです。コンプレックスは誰にでもあります。 完璧な人は存在せず、誰でもできることとできないことの両方を持ち合わせています。ただ、その中でもできないことに対して過剰に意識しすぎると、コンプレックスという名前が変わります。コンプレックスとは、できないことを過剰に意識した言い方なのです。自分のコンプレックスばかりを気にし始めると、どんどん自分に自信がなくなり、行動力もなくなります。告白したい気持ちがあるのに、自分のコンプレックスがあってできなければ、そのコンプレックスは積極的に改善していくことです。本当は気にしないのが一番の方法です。ただ人によってそれができない人もいるでしょう。あるいは周りの人が噂や指摘をするために無視したくてもできない場合があります。それならば積極的にコンプレックスを解消するために自分で何とかするのです。自分に自信がなく、なかなか行動できなければ、自分に自信がつくまでコンプレックス改善に向けて行動すればいいのです。コンプレックスはそのまま放置していると、どんどん大きくなっていくウイルスです。それも自信という感情を餌に、どんどんと大きくなります。自信をどんどん食べていき、コンプレックスというウイルスは大きく成長します。大きくなる前に、コンプレックスの解消に向けて積極的に行動するのです。これは、コンプレックスの解消ということでありながら、自分向上につなげていくことができるのです。コンプレックスの解消で向上もしていく。好きな人に告白する30の方法。その20。振り向いてもらうために自分を磨いて輝かせていこう。振り向かせると振り向いてもらうは響きはそっくりですが、恋愛における意味合いは少し違ってきます。振り向かせるというのはどちらかといえば無理やりといった意味が含まれます。自分が魅力的でなくても私は魅力的だよねと無理やり同意させるといった強制の意味が含まれています。童話白雪姫で登場する魔女は鏡よ鏡。世界で一番美しいのは誰?と魔法の鏡に向かって唱えます。鏡は無理やり世界で一番美しいのは魔女のあなたですと嫌がりながら答えます。振り向かせるという行為はこうした強制になるのです。それに対して振り向いてもらうはあなたの魅力に向こうの方から気づき興味を持ってもらうことです。告白前は相手が振り向くような自信と魅力があなたに必要です。間違っても無理やり相手に振り向かせるといった強制はしないことです。振り向いてもらいたければ日頃から自分磨きを欠かさず行うことです。あなたが素敵な人になり魅力的になることで相手に振り向いてもらうのです。本を読んだり、お化粧の勉強をしたり、また自分の将来について考えることも自分磨きの一つです。他の人とは違うと思ってもらえる魅力を身につけるためには、自分に対して一生懸命にならなければいけません。本来一番好きになるべき人は、まず自分です。自分を一番好きになることができるから、他人を好きになれます。自分を一番好きになれば、もちろん一生懸命になるのも自分です。自分を好きになり、自分を磨くことに一生懸命になれば、さらに自分に磨きがかかる。自分に磨きがかかれば自然と自信が持てるようになり、さらに自分を好きになる好循環です。それでいて、あなたは自分の魅力を出せ、他の人からも一目置いてもらえるようになる。素敵な自分になれば、必ず相手は振り向いてくれます。振り向かずにはいられないほど素敵に輝いて見えてくるのです。自分が輝いて振り向いてもらう。好きな人に告白する30の方法。その21。告白は大変なことではない。ただ、自分が大変なことにさせているだけ。知られていないことがあります。告白をするときに一番の障害となるのが、まずは自分です。告白をしたいのにできない人は、自分でアクセルを踏んで、また同時にブレーキも踏んでしまっている状態です。告白したい。でも恥ずかしいからやめよう。でもやっぱり好きだから告白をしたい。でも自分に自信がないし。でも告白しなきゃ始まらない。もし振られたらどうしよう。このようにやろうとやめようというアクセルとブレーキを両方踏んでしまっている状態なのです。このように頭の中で行ったり来たりしている言葉たちが告白の時にはとても障害になります。案外告白はしている最中は一瞬ですが、するまでの期間の方が大変なのです。頭の中でやる、やらないというアクセルとブレーキを両方踏んでいるため、前にも後ろにも動けない状態です。本人はまだ何もやっていません。しかし頭の中では考えが行ったり来たりしているため精神的に消耗しきっているのです。私が初めて告白した時にも同じでした。大変なのは告白するまでです。こう言われたらどうしよう。ああ言われたらどうしよう。告白していいのかな。告白するというほんの一瞬のためだけに様々な妄想が頭の中で膨らみすぎていました。そのせいで告白をする時にはマラソンが終わった時のようにヘトヘトの状態でした。気持ちを伝えている告白の最中は楽なのに、告白するまでのどうしようという迷いの繰り返しに疲れてしまうのです。本当はあまり考えすぎず素直にさっと告白すればいいのです。告白は大変なことではありません。ただ自分が大変なことにさせているだけです。あまり考えすぎずさっと行動する。好きな人に告白する30の方法。その22。告白したいを告白するに変えるだけ。人間の行動を支配しているのは自分が考えている思考です。 何かをしたいと思えば、実現につながる行動が必要です。頭で考えるだけでは、いつまで経っても実現しません。夢は行動するから実現します。この当たり前の現実に早く気づくことです。私は読者から告白したいんですけど、どうすればいいでしょうか、という質問を受けることがあります。告白したければすればいいんですよ、と答えることにしています。あっけない答えと思うかもしれませんが、したいならすればいいだけのことなのです。難しい方法論や計画性を考えるから、単純なことが複雑になります。告白するという単純作業をわざわざ自分が想像を膨らませすぎているがために大きなことだと思っているのです。風船のようです。風船は初めは大きくありません。空気を入れて始めることで大きくなります。それも空気を入れれば入れるほど大きくなり、同時に割れやすくなります。告白も同じで、告白ということは大きなことではありません。ただ、自分が想像を膨らませすぎているがために大きなことになっているのです。風船を大きくして楽しむのはいいですが、告白の想像を大きく膨らませすぎて精神的に重いストレスとなってはいけません。大きく膨らませすぎていると、今度は逆に割れやすくなります。告白とは現実でいう風船なのです。告白できない人は、告白したいで終わらせています。というのも、あまりに想像を膨らませすぎて精神的に重くなってしまい、したくてもできない状態になってしまったのです。考えるほど重たくなるのがストレスです。告白について考えることも、時には大切ですが、考えすぎると今後は逆に重くなって動けなくなってしまうのです。告白したいを素早くさっと告白するに変えることが一番の理想なのです。告白したいをさっと告白するに変えて行動する。好きな人に告白する30の方法。その23。心の距離は会った回数に比例する。心の距離は会えば会うほど近づくようになっています。会って話してコミュニケーションを交わすということです。二人の心の距離というのは実はこの会った回数で決まります。会った回数が多ければ多いほど慣れを作っていけ接しやすくなり話しやすくなります。初めて会うのと2回目に会うのとではもちろん2回目に会う方が話しやすいものです。さらには2回目より3回目に会う方がもっと話しやすくなります。実際にどんな内容の話かはそれほど重要ではなく会うことそのものが大切です。会うことで慣れを作ることができ、自分のためだけでなく相手にとっても心の緊張を解くことにつながっていくのです。告白の時にまだ相手に対して緊張が残るというなら、慣れがまだ十分にできていないということです。告白する前に会った回数が少ないために、コミュニケーションの量が少なく相手に対してまだ緊張や不安が残っているのです。とにかくいろいろな口実をつけて少しでも会う回数を増やすことです。もちろん同時にコミュニケーションの量を増やしていくことも忘れないようにしましょう。慣れはお互いの心の距離をどんどん近づけてくれます。告白は最後の結びつく瞬間です。はじめは遠くにあった二人の心の距離がだんだん縮まっていけば最後にはくっついてしまいます。それが告白でありお付き合いをするということなのです。何度も会うことで慣れを作り心の距離を縮める。好きな人に告白する30の方法。その24。告白の言葉は考えない。素直な気持ちを伝えればいい。大事な瞬間言葉は考えすぎてしまいがちです。失敗したくないと思う気持ちが大きいほど告白の時のこともたくさん考えやすくなります。告白する時のコツを一言で言えばあまり考えすぎず素直に行動することです。素直で正直なあなたが一番あなたらしいということです。相手に好きになってもらうにはあなたのことを好きになってもらうことになります。ドラマで演じている人の真似をする必要はありません。自分らしく行動することが一番うまくいきやすいのです。告白の時の言葉は自然に思う気持ちが一番です。あまり深く考えすぎず、自分の素直な気持ちをそのまま伝えましょう。言葉は考えすぎず素直な気持ちを伝える。好きな人に告白する30の方法。その25。告白も一つの競争。告白は先に伸ばさない方が賢明です。告白を伸ばすことは告白できなくなる可能性があるということです。つまりその人が他の誰かと付き合ってしまうかもしれないということです。今度告白しよう。チャンスがあれば告白しようなんて言っているとそれだけでどんどん時間が経ってしまいます。相手に付き合っている人が誰もいない状態でももしかしたらそのうち誰かに先に告白され付き合ってしまうかもしれません。告白も一つの競争です。魅力的な人は付き合いたいと願う競争相手も数多く存在します。いいなと自分が思う人はやはり他の人にもモテるのです。いいなと思う人はあなただけに限らずあなたの知らないところで潜在的にもっとたくさんいるのです。もたもたしていると先に告白されます。相手が先に付き合い始めてからでは、単なる告白も略奪愛になります。先に伸ばしがちな告白を今からしてしまいましょう。今だったらあなたが一番乗りです。告白のタイミングは遅くなりすぎないように気をつける。好きな人に告白する30の方法。その26。告白は告白方がいい。 告白という響きは告白という響きと同じです。告白とはまさにその字の通り、自分の素直な気持ちを強く凝縮し相手に伝えることです。それが告白という告白です。時々断られることが怖くて控えめな言葉で告白の言葉を言う人がいます。付き合ってもらえると嬉しいんだけど、これでは控えめな言葉で自分の気持ちを抑えてしまっています。好きだという気持ちはどんとぶつけることです。付き合ってもらえると嬉しいんだけどではなく、付き合ってくださいと言い切る方が濃い気持ちが現れています。告白の瞬間くらいは薄い言葉ではなく濃い言葉で言いましょう。濃い言葉で言った方が恋がうまくいきやすいのです。恋は恋のです。告白ははっきり濃い言葉で言う。好きな人に告白する30の方法。その27。友人に相談するとかえってどうすればいいのかわからなくなる。友人にどうすればいいのかと相談する時もあるでしょう。どうすればいいのかと真剣に考えているがゆえに友人の助言をたくさん求めます。しかしその結果はあまり良いものとは言えません。 A さん、 B さん、 C さんの意見がそれぞれ違う。どうすればいいのか、本人の考えをもつれさせるだけです。相談はしすぎると逆効果です。余計にどうすればいいのかわからなくなるのです。もし相談をしたければ自分としましょう。自分こそが一番の相談相手です。どうすればいいのか、いや、いつどこでするといったことは自分で考え決めて行動します。告白するのは自分です。考えることも決めることも行動することも自分で行うことが当たり前なのです。告白するのは本人だというのに、本来自分で考えることを他人に委ねてしまうから的外れな答えが返ってきます。自分の心の状態や気持ちや性格など誰より一番よく分かっているのは自分なのです。相談は他人とするものではなく自分とするものなのです。友人に相談するより自分と相談する。好きな人に告白する30の方法。その28。あなたが恋に悩んでいるということはそれだけ好きだという証拠。なぜ恋に悩んでしまうと思いますか？それだけあなたが相手のことが好きでたまらないからです。あなたが恋に悩んでいるのはそれだけ相手が好きであることを意味します。重たく感じるストレスと思うのではなく、強く真剣な気持ちということです。好きという気持ちは人間の心の中でも最も重要で、生きる上の中心となる気持ちです。人間がなぜ好きだという感情を持っているのかというと、自分にとって必要だと感じているからです。自分にとって必要と感じているから頭から離れず悩んでしまい、なんとか手に入れたいと悩みます。悩むのは決して恥ずかしいことではありません。それだけあなたが真剣になっている証拠なのです。悩んでいるのはそれだけ真剣な気持ちなんだと考える。好きな人に告白する30の方法。その29。好きがある方が好きになってもらえる。好きという言葉があります。部屋の隙間、心の隙、隙のある人といった感じで日常でよく耳にする言葉です。あまり良い印象を持っていないことが多い好きという言葉ですが、これが恋愛では重要です。好きになってもらうためには適度な隙を作る方が明らかにモテます。何でも完璧にこなす完璧主義者はちょっと怖くて近寄りがたい存在になります。何より完璧であるゆえに会う時にも緊張してしまいます。いつもテストで100点満点を取るより70点や80点くらいの人の方が人間味が感じられ話しやすくなります。適度な心の緩みはその人の柔らかさにつながります。告白は完璧にこなさないといけないと思っているのではないですか。恋愛に完璧など不要です。むしろそれは障害にさえなります。適度に滑ったり転んだりする人の方が微笑ましいため親しくなりやすいのです。好きがある方が好きになってもらえます。 100% になってから、自分に自信が持てるようになってからと完璧になるまで待っている必要はありません。70%、80% くらいで十分と考え、今すぐ告白する方が現実にどれだけ結びつきやすいことか。完璧を目指しているとそれだけで膨大な時間がかかってしまい、気づけばおじいさんおばあさんになります。好きがある方が好きになってもらえるのに、好きをなくしてしまってせっかくのチャームポイントが台無しになってしまうのです。好きのある人になる。好きな人に告白する30の方法。その30。告白は単なる一つの通過点。告白は単なる一つの通過点に過ぎません。告白をする前は告白すれば終わると思いがちですが、告白でうまくいってお付き合いを始めればまた別の世界が待っています。むしろ付き合い始めてからの方がすごい世界が待っています。付き合い始めてからの方が考えることや悩みが多くなります。笑う回数も多くなる分、泣く回数も多くなるという付き合う前とは全く違う世界となります。告白は決して終わりではなく、告白はスタート地点であり通過地点でもあるのです。単なる一つの通過点に対してあまりガチガチにならないことです。私が告白するときにはいつもさらっと言うことにしています。もちろん濃い言葉をさらっと言って、できるだけ無駄なことは考えすぎないようにしています。ダメだったらそれはそれでもいいのです。 告白は単なる一つの通過点であり、うまくいけばまたお付き合いというテーマがしっかり待ち構えています。告白ごときに足踏みをしていてはいつまで経っても次に繋がっていかないのです。ダメだったらダメで、それも一つの前進です。ダメだということが分かっただけでも、私はまた別の恋へとステップを踏みやすくなります。一度しかない人生の一瞬のチャンスを何も手をつけずに終わらせてしまうというのではもったいない。やってみないとどうなるかわからないのが告白です。告白は結果に関わらず前進になります。何もしないということだけは避けたいところです。私が今付き合っている彼女とはもちろん私の方から告白しました。私の付き合いたいという言葉に対して彼女の第一声はという一言でした。無理もありません。彼女と私は9歳の年が離れています。彼女の方が私より9歳年上なのです。年を気にしない私としては、とにかく好きという気持ちには変わりなかったので素直に気持ちを伝えました。人間とは面白い生き物で、結果を先に考えると行動できなくなります。私もあまり結果は考えず、もちろん彼女が私より9歳年上だということもあまり考えず、さっと告白という行動に移しました。結果としては OK をもらい、お付き合いをさせてもらっています。案の定、付き合い始めてからの方がいろいろと悩むことや大変な出来事もありましたが、それでもうまくやっています。告白という出来事は単なる通過点です。たとえ結果が丸でも、かけるでも、行動することが大切です。結果は先に考えず、今の素直な気持ちになって行動しましょう。ただ、何もしないということだけは、前進がなく、止まっているということであり、進歩も何もないのです。結果を先に考えないようにする。好きな人に告白する30の方法。まとめ。その1。告白本番より準備に重点を置く。その2。存在をアピールし、相手に自分を知ってもらう。その3。付き合うまでの日常すべてが小さな告白とする。その4。告白することばかり考えるくらいなら、会話の量を増やしていく。その5。プライベートで小さな告白をする。その6。プライベートを告白して心を開いていく。その7。心を開くことにもたもたしないようにする。その8。友人関係として定着する前に仲良く、から親しくなることを心がける。その9。自分に自信がなければ自分磨きをする。その10。成功談より失敗談で心を開く。その11。魅力的になる。その12。一人の時間に自分の魅力を磨いていく。その13。日常の中で少しずつ好きを伝えていく。その14。告白は自分の口から直接言う。その15、雰囲気を大切にする。その16、告白は授業中より放課後にする。その17、相手が何かに夢中になっている時には告白するのは控える。その18、好意や理解を前提として告白する。その19、コンプレックスの解消で向上もしていく。その20、自分が輝いて振り向いてもらう。その21、あまり考えすぎずさっと行動する。その22、告白したいをさっと告白するに変えて行動する。その23、何度も会うことで慣れを作り心の距離を縮める。その24、言葉は考えすぎず素直な気持ちを伝える。その25、告白のタイミングは遅くなりすぎないように気をつける。その26、告白ははっきり濃い言葉で言う。その27、友人に相談するより自分と相談する。その28、悩んでいるのはそれだけ真剣な気持ちなんだと考える。その29、好きのある人になる。その30、結果を先に考えないようにする。